今日は申命記の12章、ここから約束の地に入ってから何を気をつけるべきか、地の祝福のうちを歩めるための教えが続いていきます。この12章、そこで印象的な言葉が繰り返されています。気をつけてと、私たちもよく言うかもしれません。お気をつけてとかですね、気をつけるんだよとか、まあ、そういう言葉が出てきますけども、神様の戒めをモーセはこれで最後の機会に語るわけで、そして間もなく主のもとに召されます。親が子に対するように大丈夫かなと、まあ、そういうことを自分にもそして民にも言い聞かせつつ、モーセは最後まで語ります。まあ、預言者として、まあ、辛かったことはですね、自分が召されてはるか先ですけども、まあ、イスラエルが、祝福と呪いのうちの呪いを選んでしまう、まあ、その果てに、最終的な救いが来るということを、告げなければならなかったことでしょう。自由を神様は一人一人に与えておられ、それをもう縄で縛ってですね、いつまでもとどめることはできません。自分の手を離れ、そしてイスラエルがどのように歩むかを、それが苦難の道であること、挫折の道であることを知るゆえに、辛いんですけども、そのことも含めてモーセは気をつけて守るようにと語りました。私たちも先輩として、また親として気にかかるのですけども、もう手を離れると委ねるしかないところがあります。そのことを神様もご存知で、私たちを導いてくださることを覚えて、御言葉に真剣に聞きたいと思います。では、戒めの部分の途中まで、共に聖書を拝読いたしましょう。12章の1節から、少し長いんですけども、14節、購読したいと思います。私が、奇数節を読みますので、会衆の皆様は偶数節をお読みください。申命記第12章1節から14節。これはあなたの父祖の神、主があなたに与えて所有させてくださった地で、あなた方がその土地に生きるすべての日々に守り行わなければならない掟と定めである。彼らの祭壇を打ち壊し、火の柱を打ち砕き、アシュラ像を火で焼き、神々の彫像を切り倒して、それらの名をその場所から消し去りなさい。ただ、あなた方の神、主がご自分の住まいとして皆を置くために、あなた方の全部族のうちから選ばれる場所を訪ねて、そこへ行かなければならない。 そこであなた方は家族の者と共にあなた方の神主の前で食事をし、あなたの神主が祝福してくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しみなさい。あなた方がまたあなたの神主があなたに与えようとしておられる安住の地、譲りの地に入っていないからである。あなた方の神主が皆を住まわせるために選ばれる場所へ、私が命じるすべてのものを携えていかなければならない。あなた方の全焼の捧げ物と生贄、十分の一とあなた方が備える奉納物、それに主に誓う最良の聖願の捧げ物である。全焼の捧げ物を自分勝手な場所で捧げないように気をつけなさい。天の父様、今朝ともに御言葉を拝せます恵みをありがとうございます。イスラエルの民に主が命じられた一つ一つの教えをモーセは繰り返し告げています。私たちもあなたをあがめ、あなたに礼拝を捧げ、また主の言葉を守っていけますようにどうか導いてください。それが私たちの幸いであることを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、読んだ箇所、先ほど申しましたように、いよいよ約束の地に入ろうとしており、また、特例ですけども、ヨルダン川の手前側、東側に相続地を与えられた、二部族半の民はもうそこで、もちろん戦いに行っている男子たちは、行くんですけども、残った民は、それを守る必要がありました。その一つ一つを確かめて、そしてでは私たちにどう当てはめられるのかということを、見てまいりましょう。2節から4節まで、そこには偶像を覗きなさいと教えられています。他の神々に多くの神が今いまして、そしていろんなところでそれぞれの神々を礼拝していました。その源は、自分が願うものの権化です。願うものを祭り、また、これはあっては困るものを避けるために、それらを象徴する神々に、生贄、犠牲を捧げると、それが、欲しいものは与えられ、そして、忌み嫌うべきものは、とどめられる、 まあ、そういう願いを込めて、拝み、また生贄を捧げるのが偶像でした。突き詰めるところ、自分の願いの通りになるようにと、まあ、努力で、どうしようもできないことについて、神々を作って、それを拝むという形です。しかし、祝福を与えるのも、災いを与える、それは警告であり訓練ですけども、それは神様がお決めになること。そしてすべて神様は良いものとして与えられ、私たちの幸いへと導いてくださいます。これが本当の神です。結婚相手が、複数であったり、また他の、家庭を築いている方と関わってはいけないように、神様は唯一ですから、この唯一の神を拝み、また神様を利用するんではなく、神様に仕えること、それを忘れないように、妨げとなるものは取り除くようにと教えられています。まあ、偶像が難しいのは、キリがないことなんですが、それを先唯一の神を信じ、また礼拝し、お仕えし、そして共に歩むことをモーセは改めて告げています。そして5節から14節では礼拝の場所についてです。神様がここにしなさいと、まあ、自分がここがいいというんではなくて、神様が選ばれた場所で礼拝を捧げるようにしなさいと告げられています。五節の言葉に記されていますね。ただあなた方の神主がご自分の住まいとして皆を置くために、あなた方の全部族のうちから選ばれる場所を訪ねて、そこへ行かなければならないと。まあ、その場所はイスラエルにとっては一つです。それぞれ部族は、場所を割り当てられていて、まあ、自分のところで守るからいい、ではなく、その中で一つの場所を神様は選ばれてきました。まあ、その場所は、基本的には神様の箱、神様を神殿、幕屋が置かれる場所です。面倒だからといってですね、それを切り分けてですね、自分の都合のいい場所に持っていくということはしてはならなかったのです。そして、それが置かれた場所は、特定の部族のもとに、あるんですけども、その、幕屋が置かれた部族は、それだから神様の祝福は自分のものだと、高ぶってはなりません。また、自分のところにないからといって、妬んでもいけません。イスラエルの歴史の中ではいろんな場所に幕屋が置かれ、最終的には、モリアの山、エルサレムに、神殿が、築かれ、まあ、そこからはもう新約の時代に入り、神様がここだそこだと争うんではなく、それぞれの場所にふさわしい神殿である教会を築き、それが全世界に広がるように、そして主が再び来られるときにそれは一つに集められるというご計画を示されました。私たちは自分の都合ではなく、神様を御心にかなっ った教会を定め、もちろん転居があったり、地の日に旅行しなければいけないということもあり、また時には通いきれないということも起こってきますけれども、その中で神様の御心にかなった場所を導いていただき、そこで忠実に仕えることを求めていきましょう。そして15節以降にちょっと入る前にちょっとコメントしておきたいんですけども、8節にちょっと注目したいんです。失礼いたしましたね。あなた方は私たちが今日ここでしているようにしてはならない。それぞれが自分の目にかなうことをしている。でも、いずれの地に入ったらやめなさいというふうに書かれています。アラノを幕屋を中心に、宿営し、また旅をしてという時にはですね、イスラエルの民は皆集まっていてですね、どこで礼拝しようかって悩む必要はなかったんです。主が臨在される場所はすぐそばにありましたし、他は荒野ですから、そこに住むことはできず、またそこに集まっていなければ水も食料もないわけですから、自分のために、もう背に腹は変えられないと、いうことになるでしょうか。もう、ここに集まるしかなかったんです。しかし、約束の地に入ると、乳と蜜の流れ地で、至るところに、豊かな食物、また水、そして、それぞれの働きに、ふさわしい場所がありまして、自分の目で見れば、なんでこんなに遠くに行かなくてはいけないんだということになります。荒野の旅では、必要に迫られて、他に選択の余地はなかったから、自分の目にいい場所はそこだったということで、神様のここという場所と自分の思いは一致してますけども、しかし約束の地に入ったら、それぞれ相続地を持つわけですから、自分の目に楽だったり、楽しかったり、また気に入ったりということが起こります。しかし、その自由が与えられた時に、改めて、神様が選ばれた場所に、ということを覚えている必要があったのです。さて、15節以降には、それぞれ、食物を、家畜や、また野生動物を、清い動物をみんな食べることはできたんですけれども、16節、ただし血は食べてはならない。それを地面に水のようにそぎ出さなければならない。血を食べてはならない。ここには二つの意味があって、血は命を象徴しています。ですから、そこに、不思議な力があるということで、血を食する、偶像礼拝の習慣がありました。そのようなまじない的な血を食べる偶像的な儀式に触れてはならないということがあると同時に、血は命、命は神様のものということを忘れないためでもありました。命は自分で得るのではなく、神様から与えられるものです。 そしてそのことはやがて私たちが誠の命を得るため、罪の許しを得るために必要なのは、キリストの流されたたっとい血である。私たちが飲むべきものなのはキリストの血、しかもそれは信仰によっていただくものです。そして神殿幕屋に捧げる血はキリストのやがて流される贖いの血を予表するものでした。イスラエルの民は何千年もかけてキリストの贖いの血を証しし、待ち望むべきことを神様から命じられていたのです。やがて実現する十字架と復活の救いを待ち望むため、証しするため、これが神様の計画であることを証しし、心に刻むために、血を神のものであるということ、命は神のものであるということを忘れないための定めでした。そしてこの捧げ血を捧げる生贄は、勝手に扱ってはいけませんでした。レビ族がのレビ人がその補助をし、そして祭司が捧げるものでした。民は神様に喜ばれる犠牲を捧げるためには、レビ人祭司を通してでなくなければならず、そしてそのために神様はこの部族を選ばれました。なぜでしょうか。28節、気をつけて私が命じるすべての言葉に聞き従いなさい。それはあなたがあなたの神主の目にかなう良いことを行って、あなたも後の子孫も永久に幸せになるためである。まだキリストは来られていませんでした。しかし救い主、完全な救いを成し遂げる方が来られるまで、信じて待ち望むことがイスラエルの幸いでありますし、務めでした。そして今私たちはこのキリストの肉と血を捧げられたことを伝えられ、そして信じていただき、もうこれ以上罪の救いのために生贄は必要ありません。ただ生きた生贄として神様にお仕えする、神様に自分を捧げる礼拝を神様に日々喜ばれるように歩む自分を犠牲として捧げることで幸いを得ます。救いが成就する前の予表としての礼拝と、救いが成就した後の完全な礼拝とは形は違いますけども、私たちの罪の許しと永遠の命の救いのために捧げられた犠牲を尊ぶことについては基本的に同じなのです。私たちは神様が用意されたキリストの血と肉を いただいたものとして死の晩餐を守り、キリストを証しし、また神様に喜ばれる自分を神のために生きるという捧げ物を通して礼拝をお捧げします。そして29節以降、改めて偶像礼拝を真似てはいけないと、聖女を偶像の礼拝所を壊してもですね、またできてしまうことがあります。そして形はちゃんと守っ、神様が定められたように守っていてもですね、それで安心というわけではないんですね。生活の中の考え方や習慣の中に自分の思う通りに、神様でなく自分を優先してという偶像礼拝の習慣はもういつの間にか入ってくるんです。そしてそれがどんどんエスカレートしてですね、なんと自分の子供さえも生贄にするということが起こりました。なぜこんな風になってしまうかというと、ともかく自分の願いが叶えるようになりたいと、神様に従えばいいんじゃなくて自分の願いが叶うようになりたいと、でそれを実現するためにはもっともっとたっとい生贄を捧げる必要があると、そういうことでエスカレートしていくんですね。これぐらいでいいだろうと思って実現しなかったら足りないのかな、じゃあもっと大きな生贄を捧げようと、そしてとうとう自分の子供を捧げるというのは一番大きな犠牲でしょう、そこまですれば神々は聞いてくれるんじゃないかというふうになってしまうんです。それは、恐ろしい道です。最初はいいかもしれません。でも終わりは、恐ろしい結果をもたらします。それは昔ながらの、金銭やまた生き物の生贄とは限りません。考えや習慣というのはいろんなところに入り込んでしまいますね。私が幸せになるためにどうしたらよいのかと、弦を担いだり、また、訓練をしたり、また学んだり、協力を得たり、もうさまざまな自分の願いが叶い、また災いが起こらないためにというものが今も形を変えてあふれていますね。何々セミナーとかいうのもあり、そのような品物も売られており、また、そのために、役に立つという相談相手、カウンセラーとか、そういう方たちもいます。ある程度は役に立ちます。しかし、気をつけないと、自分の思いが神様の御心よりも優先してしまう危険があります。32節、あなた方は私があなた方に命じるすべてのことを守り行わなければならない、これに付け加えたり減らしてはならないとあります。それは、聖書の終わりにも警告されていることですね。ヨハネの黙示録 22章新約聖書の最後519ページにあります。18節、私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に明かしする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がその者にこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの預言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からその者の受ける分を取り除かれると警告されています。先ほども申し上げましたが、気をつけるというのが、この、モーセの、書簡には繰り返し出てきます。特に新命記ですね。ちょっと数えてみたんですけど、創世記に3回、出エジプト記に1回、レビ記、0回、民数記1回なんですけど、新命記では12回で、12章ではその中のもう3分の1である4回出てきます。新命記12章に戻っていただくと、13節、気をつけなさいとありますね。そして19節、気をつけなさい。そして28節、気をつけて。そして30節、よく気をつけてと。私たちは、自由な中に生かされてますね。それは、信仰生活の中で言うと、キャンプ、教会のキャンプとかありますね。この時にはみんな集まって御言葉をたっぷり味わい、地にある巨大姉妹と、共にあって、天国が近づいたような祝福のうちに預かるんですけども、いつまでも続きませんよね。大抵2泊3日ぐらいで終わってしまいますけども、あとは日常の生活に戻るんです。でもこのイスラエルの民は40年間キャンプをして、キャンプの中で生まれた世代が大部分という中です。神様しかおらず、主なる神様しかおらず、この方に頼らなければ荒野でたちまち、乾き飢えてしまうという環境に生かされました。よそ見するものも何もなかったんです。しかしそれが終わると満ち満ちた豊かな地に入り、そしてそれぞれ集合してではなく好きな場所と、神様がここにいなさいと、それぞれ与えられた広い場所に、その中で自由に行き来できるように、そして神様が備えられた肥沃な地、豊かな水、そして豊かな作物、豊かな家畜、自分の裁量でどんどん豊かにもなれる、そういう場所に行きます。そしてそれらを自分の思う通りに使って幸せになろうとできるんです。すると主を忘れる危険があちらこちらに出てきます。これらの祝福も実は神様が与えてくださっているのに、まるで自分のものと勘違いしてしまいますので、気をつけなさいと教えられています。私たちもどんなことに気をつければいいでしょうか。イエス様を信じたばかりは神様優しく扱ってくださいますけど、だんだんと大人になるために厳しい扱いも責任も増えていきます。そしていつの間にか 神様に離れ、神様から離れて、そして自分がという世界に巻き込まれる危険がなおあります。形を変えていろんな試練もやってきます。サタンは機会を捉えて少しでも私たちを神様から離そうとします。終わりの日は困難な時代になると。試練は役には立つんですけども、いろんな点で試されて誘惑に落ちる危険もあります。私たちは気をつけて、もちろん、恐怖で縮こまってもいけませんけども、主にとどまるように、主を見上げ続けられるように気をつけましょう。失敗のこと、また試練のことをですね、気にしてたらキリがありません。そうではなくて、主から目を離さないようにしていれば大丈夫です。最後に第一ペテロの4章の7節を拝読して終わります。第一ペテロ4章7節、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。私たちも恐れるのではなく、しかし気をつけてキリストにとどまって歩みましょう。互いに励まし合いましょう。お祈りいたします。天の父様、約束の地に入ろうとしているイスラエルのためにモーセは心を込めて戒めました。私たちもまた約束の天の御国を目指している者として、この地上の生涯をあなたから目を離さず、あなたに頼って歩めますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。